2024年12月10日火曜日、時刻は午前7時57分を過ぎたところです。さて、数学する人生第3章、情緒とは何か、ずっとこう思考の展開が続いておりますが、前回に続いて文章はこうなっておりますね。彫刻や絵で言えば、私は東洋は逆にマチスによって教えられたのである。私はパリに丸3年いたのであって、ヴィーナス像は着くとすぐ見たのであるが、マチス展は帰る直前に見る機会が与えられたのであった。窓から見た景色をよく描いたところまでのマチスの絵が年代順に並べられていた。デッサンが非常に多く挟まれていた。それで私にはマチスの画風の変遷がよく分かった。私は大変感激してこの展覧会へ3度通った。そして数学もこんな風にやっていけばよいのだと思った。東洋、特に日本のことをよく調べたのは帰国後であった。私は真っ先に芭蕉一門の書き残したものを調べたのである。荘門の俳句や連句と明治以降のものとを比較すると、非常に目につく次のような違いがある。明治以降のものには例外なく視覚的観点がある。しかし荘門のものにはそれのないのが一般である。例えば芭蕉に、タコツボや儚き夢を夏の月、タコツボや儚き夢を夏の月という句がある。人はどうか知らないが、私はこの句を見るとこう思う。明石の浜にタコ壺がある。タコが一匹その中に入っている。それが私である。上を見ると空かっこ水面、上を見ると空水面一面の月である。静かに波が打っているから、それがキラキラ光って何とも言えず綺麗である。私は美しい夏の月だなぁと思う。夜が明けるまでの命とも知らないで、私は岸辺に立っている私に帰る。夏の月は中天にあって、その柔らかな光は空も海も人の世も暖かく包みいたわっている。私は美しい情景だなぁと思う。かっこ徘徊とは、浅きより深きに入り、深きより浅きに戻る心の味なり。芭蕉、かっこ閉じる。さて、ミロのヴィーナスであるが、この像によって表彰、表の印象の章、表彰せられているものがギリシャ的情緒というものであろう。何よりも私にわからないのは、この像にはどう見ても冷たく人を威圧するようなところがあるが、どうしてそれを容器しようとしないのだろうということである。容器、紅葉のよあげるということですね。で、捨てる。どうしてそれを容器しようとしないのだろう。この容器というのは、 ヘーゲルという哲学者がいますが、その弁証法の基本概念となっておりましたね。調べると意味は、あるものを否定しつつもより高次の高い次元での統一の段階で生かし保存すること。なるほど。岡清はヴィーナスの像、美しいんだけれどもその冷たさで、どうしてその冷たさを容疑しようとしないのだろう、もっと高い次元で。なるほど。ということである。冷たく、この像にはどう見ても冷たく人を威圧するようなところがあるが、どうしてそれを容疑しようとしないのだろう、ということである。芥川龍之介ですね。芥川が敵という強い言葉で表現しようとしたのもそこのところだろうと思う。敵、なるほど。岡清は芥川のこの前回のところですね、芥川はギリシャは東洋の永遠の敵である、しかしまたしても心が惹かれる、という、敵という強い言葉で表現したものもそこのところだろうと思う。この冷たく人を威圧するようなところがあるが、どうしてそれを容疑しようとしないのだろう。どうしてもっと高い次元のも統一的なものとして保存しようとしないのだろう。何かもっと冷たいものは冷たいんだけれども、その冷たさの、単に冷たいだけを超える、何でしょうね、まあ老子的に言えば冷たいから温かいということもありますちょっとこじつけになるでしょうか。でも冷たいんだけれどもやっぱ美しい、まあ、美しいに間違いないけれども、ヴィーナス像がもっともっと何か超えるべきではないかというのが岡清の目線なんでしょうね。それが何かっていうのは具体的に表現は難しいけれども、なんとなく分かるような気はするとの段階ですけど、といったところで時刻が8時5分を過ぎたところです。以上です。